もしもし？
こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
45歳です。
45歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
45歳です。
45歳。お子さんは？
3 人いまして。
はい。
上が長男、15歳。
はい。はい、
長女、11歳。
はい。
次女、8歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私と主人がですね、今心の葛藤といいますか、
はい、
抱えているその心の問題っていうのは何なのかっていうことを知りたいっていうことです。
はい、わかりました。結婚してからどのぐらい経つの？
17年ぐらい
ね、
はい、はい。
それで心に葛藤を抱えているなっていうことを気がつき始めたのは何年ぐらい前からですか？
10代の頃から、自分に対する違和感がすごくありまして、人とのコミュニケーションがとてもなんか自分の中でスムーズにできていないっていう心の引っかかりがありまして、
今あなた10代の頃から自分に違和感があるって言いましたけど、10代っていうとおおよそどの辺ですか？
高校を卒業したあたりからかと思います。
高卒だ。
はい。
高校時代はまあコミュニケーションはまあまあ普通に言ってたということ？
他人から見るととても明るくて、
いつ
もグループの中心にいる人だよねって言われるし、人がいっぱい集まってくるっていう風に見られるんですね。で、一緒に友達といて何かこう自分の中にうまくできてないような気がしたりとか、でも学生の頃はまだ大丈夫だったんですけど、社会人になってから、共に過ごしていない人たちとの上手な会話っていうのが、なんとなくこう苦手だなっていうことに気づき始めてから、自問自答っていう日々ですかね。
子供学校時代ね、あなた自身の中ではすでに違和感あったよね。
あったと思います。
だって明るいっていうのはこれは作った明るさだよね。
はい。
今から思ってあなた当時のあなたの無意識にあったのは何だと思います？
寂しさです。
寂しかったからその反動形成としてもう普通以上に明るく振る舞った、それはあると思います。
私はですね、14歳の時に両親が離婚しまして、でそれから兄と私と父とっていう暮らしではあったんですけれども、私は一人で家にいるっていうことが多くて、それで高校生の頃になると父がちょっと危ないからということでマンションの暮らしに帰ってくれたんですけど、そこに友達がたまり場みたいになって、いっぱい寄ってくる場所になったんですね。
こういうように寂しがっていい顔してる人の周りにはたちの悪いのが集まるんですよ。
だけどですね、その中の一人が今の主人なんですね。集まってほしいと思ってはないんですけど、
そうですよ。だって正直人が好きじゃないもん。
はい、
あれ入って認めてくれましたね、
はい、
ここ重要な点なんですよ、
はい、
本当に人が好きなら明るく振る舞いません。
あ、
実はね、心の底に寂しさだけではなくて、憎しみがあったんじゃないの？
あ、そうですね。
つまり、この明るさは憎しみの間接的な表現なんです。だから明るく振る舞ってるんだけれども、ものすごい自分に違和感があるんですよ。
ありました。はい。
それは心に憎しみがあり、もっと言えば意識的には明るい、無意識には憎しみ、この意識と無意識の乖離っていうのは、徹底的に人とのコミュニケーション能力を破壊するんです。
いや、なんかですね、結婚生活の中でなんかこう違和感は ずっとあったんですね。
あるでしょうね、それは。つまり、はい、無防備に人に心を開けないから。
だけど30代とかまでは、
うん、
とても無防備で無邪気に人と接してたと思うんですね。
うん、それはなんであなたそんな無防備になれたんだと思う？
みんないい人だと思ってたんです。
人はみんないい人だと思わなければ生きていかれなかったからね。
ああ、そうなんですね。
それよりも無防備の時のあなたっていうのは、
はい、
自己蔑視だったんです。それでさっきのあなたの相談はですね、
はい、
10代の頃からこういう違和感を持っていたと、それで今ご主人との関係がうまくいかないと言って、
はいはい、
それで今どうしようかっていうことですね。
はい、そうです。
はい、わかりました、はいはい、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
私はシンプルに自分なりの話をしたいと思います、
はい。
まず、明るさって何だろうかって。明るさを人が言うときには、その人の心までいかないですよね。人が集まっている、いつも笑い声が出ている。だから、あの人は明るい。
はい
はい、でも、この明るさと、もう自分が心から明るいってのは、本当に好きなもの、
はい。
本当に好きなことをやってるときは、人が集まってくるんですよ。面白そうねって。
はい、
それも明るいですよね。
はい、
それどこが違うかというと、自分が本当に好きなことをやってるときは、はい、今日は人がいるけれども次の日は人がいなかったっていうのは抵抗ないんですね。もう本人が楽しいから、これが真の明るさなんですね。
はい、
じゃあ人が集まってきていつも笑顔で楽しそうねっていう明るさは一体何が違うか。
はい、
人の評価がすごく気になるんですね。その明るさの根本は、承認欲求と、人と迎合する、
うんうんうん。
この明るさには何がついて回るかというと、
はい、
怒りと、それから不安、
うんうんうん。
その心が育っていってしまうから、人を信じられないんです。
うん、
私がこんなに苦労して、こんなに我慢をして、みんなを楽しそうにしてるんだ、っていう怒りがありますから、相手もきっとニコニコしてる人危ないわ。これは投影です。自分がそうだから。ですから、無理した明るさの中にを作る人は、社交的という表面的な評価はありますけれども、裏側には怒りと憎しみと不満、そして人は絶対に信じてはいけないというものがついてくるんですね。これは明るさです。ね。で、次、寂しさです。
はい。
寂しさにはね、二つあって。
はい。
いいことがあっても、ある変化があると、すごく寂しくなるんです。
うんうんうん、
ね。あなたの場合には、お母様と別れたという喪失感ですよね。
うんうん、
もう一つは、静寂の中の寂しさ。静寂っていうのは、静かっていう温度差と、自分の心が一体しますよね。
はい。
静寂の中で身を置くときは、その寂しさは、満足感と、ひたひたひたとね、自分の中に溢れる愛情を感じるんです。となると、あなたの明るさっていうのは、迎合とか承認とか、みんなからすごい言われって言われる明るさだったんですね。
うん、
はい、で、あなたのその寂しさには、静寂の寂しさではなくて、あるものが一瞬なくなってしまう。人間は変化の中の寂しさってね、時間が来なければ、その変化の過去のものに執着するんですね。そうするとあなたは寂しい寂しいっていう言葉の翻訳するとお母さん恋しいっていうことに私はそう思ってしまうんです。好き嫌いは別ですよ。そうするとね、ご主人様との関係は、
はい、
お母様喪失感の寂しさの中で出会った方ですよね。
は
あ、ですからご主人様とは切れないんですね。あの時の寂しさっていうものを埋めたものがあるんですね。で、今日に来たんです、はい。寂しさっていうのは、変化があった時に感じるものなんですね。はい、で、その、出世した時にね、みんな寂しくなるって言うじゃないですか。はい、平から課長になるっていう変化が怖かったんですね。慣れていってしまうと、今度は課長が当たり前になるんです。 ということは、あなたの場合にその変化の中で、ご主人様という変化の寂しさにご主人様いらしたんですね。で、もともとあなたの場合に相手に関心がないんですね。
あ、そうなんですか。
なぜそれ言えるかというと、私結構無防備でやってるんですって言いましたよね。
はい。
無防備っていうのは、相手に関心ないから。無防備の時の、年齢の時は何歳ですか
?30 代です。
これはもう、夫と結婚した後ですか。
そうですね。
そうですよね。それまではね、夫に対して違和感とかなかったはずです。
あ、そうですね。
ですから、今回、今日のお相談は、
はい、
自分の中に、
はい、
新しい自分、
はい、
全部、喪失感で欠けていたものが、一応、曲がりにも、ポコンポコンポコンポンって埋まったんです。
はい。
埋まった時点で、これが埋まったことなのかってことですよ、あなたが。あれだけ無理して、あれだけ頑張って、
うん、
あれ耐えたのに、
うん、
このままで終わるには、あなたの怒り、先ほど冒頭申しましたね。
はい。
怒りと不安と憎しみになってきたことです。
うん、
それが、投影として、夫にも葛藤があるんじゃないかって言うんですけど、はい、夫はないですよ。だから私は、もう今、他にね、葛藤とか云々ではなくって、そうだ、はい、私は仏教でコミュニケーションできないと。でも、三人の子がいて、夫がいて、
はい
は
い、
あなたが味わったのは家庭っていうものを、今こうしてきてるわけですよね。あなたはその手で掴んだわけですよ。
はい。
一番信じられるものはそこですよ。
はい。
それを捨てるのもあなた。
はい。
でも捨てるときは自分が準備してるかどうかですよね。
わかりました。
わかります、はい、それでいいでしょうか、はい、じゃあ加藤先生帰りますね。
すいません。はい。ありがとうございます。
小原先生が無防備っておっしゃったので、僕と言ったこととちょっと違った方に受け取られるといけないので、
はい、
説明しています。だけども、あなたが無防備だったのは自己蔑視してからるからだって申し上げたんですけれども、
はい、
小原先生無関心っておっしゃったんですけれども、
はい、
これ同じことなんです。自己蔑視してる人っていうのは自分にとらわれていますから、
はい、
相手に関心がいかないんですよ。それからもう一つ、はい、本当は恥ずかしがり屋だったんですよね。
あ、そうです。はい。
本当は恥ずかしがり屋で人に近づくのが難しかったんです。
あ、はい、今もそういうところがあります。
うん。だけど、はい、ものすごく成長したでしょ。だって今恥ずかしがり屋って僕が言った時、そうなんですって、
はい、
自分が恥ずかしがり屋だって45歳の今分かったんです。だからどんどんどんどんあなたがね、無意識の意識化ができてるんです。別の言葉で言うと、どんどんどんどん自己実現できているの。ものすごいいい方向に進んでますよ。
これから何をこう、
これから大切なのはね、
はい、
自発的な感情で人と関わっていくことです。人に対する怒りの、例えば間接的な表現として明るさを振る舞うとか、人に見せるために明るく振る舞うとか、寂しいから周りに人を呼ぶとか、そういうことじゃなくて自発的な感情で人と関わっていく。はい、よろしいでしょうか。
はい、すいません、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
意識と無意識の乖離、これがコミュニケーション能力を破壊します。